フラッパーズレディオです。こんばんは。むっちゃくちゃゆったりしてますけどね。まあ今日はお休み、土曜日にこれをね収録してますけど、土曜日の時間的にはまあもうすぐ日曜日になりそうなところでですね、お休みね、週末のお休みのど真ん中あたりで、これを収録しているわけですけれども、まあ今日はですね、珍しく土曜日のこの時間に自宅におりまして、昼過ぎに起きてですね、でもやったことといえばダーツの練習と WWE をですね、録画したものを見てた、これぐらいしかやってないで、さっきちょっと散歩行ったついでに、なぜか南春夫というキーワードに惹かれて、パチンコ屋に入って、でなぜかなんかちっちゃく当たって儲けて帰ってきたっていう、よくわかんないですね。よくわかんねえ、自分で言ってて意味わかんないもん。そういう有意義だか有意義じゃないんだかっていう土曜日を過ごしております。でまあそんなんじゃいかんというわけじゃないんですけれども、まあいろいろとですね、またこのネット上のあれやこれやをですね、まあかき集めようと思いまして、ネットを見てるところなんですが、なんかペロンとか言ったでしょ。今私は何をやっていたかというとですね、新しい Google のアカウントを取ってたんですよ。で、もう僕 Google のアカウントは実は2つ3つ持ってるんですけれども、ここで改めてね、取ろうと思ったのはですね、この間アメーバのブログにも書いたんですが、1冊、本当久しぶりに本をですね買いまして、で、まあ、本屋さんで買うぐらいの本だと僕は間違っても文学書は買わないという、大体ですね、もうタイトル勝負になっているようなビジネス書だとかハウトゥー本だとか、そういったものばっかりこの手を出してしまうんですけれども、まあたびたび言っておりますが、私最近Twitter にね、ハマっておりまして、で Twitter ではですね、有名な女性の方が2人おりまして、1人はそのミュージシャンでっていうかシンガーソングライターであり歌手であるという、あシンガーって言ってますね、だからシンガーソングライターである、広瀬香美でありますね。この人なんか、13日だから昨日か、昨日ね渋谷の J-POP カフェでTwitter を使ったコンサートをやったっていう、 MC から何から全部 Twitter でつぶやいたらしいんですよね。だから歌以外は何も喋んなかったっていう、ものすごい、ライブをやったというね。で、見てる方も何ですか、普通はね盛り上がったら声かけたりするわけじゃないですか。ところがその応援メッセージも全部 Twitter だっていう。だから会場としてはそのノートパソコン持ってる人か、携帯ですねを持ってる人ばっかりっていう。で広瀬さん本人もパソコンをそのステージ上に持ち込んでツイートしてたっていうね。なんか異様な光景といえば異様な光景ですね。でちなみに私広瀬香美さんは勝手にフォローはしてるんですけれども、フォローミーとは言ってないんですがね、フォローしてるんですが、というわけで昨日ものすごい勢いで、ツイートが流れていったところは見てました。で広瀬香美さんのブログのところにユーストリームの動画がね、貼っ付けてあって、リアルタイムで見ることもできたんですが、会社のパソコンのスペックが追いつかなくてですね、ほとんど止まりながら時々動くぐらいの勢いでしたね。ああいうのを見るたびに動画の見れる太い回線が欲しいなと思う今日この頃であります。まあ本当静かでしたよ、歌ってない時は。だからみんな多分モニターを見ながらつぶやいていたということでしょうね。僕広瀬さんのつぶやきだけでよかったなと思ったもんね。 で、本を買ったという話と全くつながっておりませんが、その2人といったもう1人ですね、それがあの経済評論家である、まあ、経済評論家と言われている人ですね、そうです、公認会計士もやってると、勝間和代さんです。最近は勝間という言葉が流行ってるらしくて、何でもあの ER つけたらそれでいいのかっていう気もしますけれども、でも勝間という言葉が流行ってるぐらいの方で、で、まあいろいろね、実績のあるっていうか、まあ MBA 取ったり、その、マッキンゼーや JP モルガンで働いたり、まあとにかくいろんなもんを受賞されたりですね、活躍されてらっしゃる方です。すごい説明ですけどいいんですかね。何を受賞したんだろう、と言いながら本を開いてますけれども、受賞歴、アメリカの経済誌ウォールストリートジャーナルが選ぶ世界の最も注目すべき女性50人に2005年に選出。はあ、すごいですね。人ごとですね、人ごとですけど、27年の歴史を持ち、日本で活躍をする女性を選出する Avon Awards to Women 2008において、2006において、史上初の30代で Avon 女性大賞を受賞。それまでの大賞受賞者ってのは、市川房枝さんとか、高野悦子さんとか、これ岩波ホールの総支配人だって、井口邦子さんだよね。この間まで大臣だった人ですよね。そうそうそう、初代少子高齢化男女共同参画担当大臣、ね、衆議院議員ですね、要するに。あと作家だと田辺聖子さんとかね、この辺りが受賞してるという。不運だって、今まで読んでなかったのバレバレですけどね。学歴、慶応技術大学商学部卒業までは、エスカレーター方式だったため受験勉強しない代わりに読書とパソコンのプログラム、まあいいや、要するに慶応の商学部を卒業されたと。で、この後がすごいんだね、この人は。36でこの早稲田大学大学院ファイナンス研究科に入学を決意してから1週間の準備期間で無事合格。すごいよね、多分すごいんだと思うんだ。1週間ってそんな、まあそこまで多分そのお仕事されてたんだろうから、その多分メリル・リンチやら JP モルガンではその前の話でしょうけど、すごいね。あ、そうだよ、だって証券会社のセルサイドアナリストという通常は激務と言われる仕事と並行で2年間で卒業だから同時進行だね。でその後 MBA を取得してると。で、あ、まだその後がありますね。38になった時に早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程、しかも在学中って書いてある。はあ、だから今早稲田の大学院にいる方ですね、学生です。いいんですかね、そういう説明で。でもすごいですね。ちょうど不惑なのかな、だから僕よりも年下の方なんですけど、これまあすげえですね。で、まあ要するにその Twitter 見るまで僕はまあ今経歴見るまで経歴もよく分かってませんでしたし、Twitter やるまでその勝間和代って名前もあんまり正直知らなかったんですよね。で、まあ実は本屋さんに行ったのも銀座の教文堂行ったんですけどね、そこに行ったのも本当は津田大介さんのツイッター社会論っていう本が、話題になっていたので、まあ新書だっていうし、あんまり大きくないから買おうかなと思って行ったんですよ。そしたらね、売れすぎちゃってなかったんですよね、でなくて、あら残念と思いながら、まあ、うろうろしていたら、この勝間さんのなんだっけっていうところに僕は本の内容をあんまりその問題にしていないというところが伺いちゃいますけどね。タイトルがすごいですよ。効率が10倍アップする新知的生産術ね。だけど普通その効率が10倍アップするとかっていうところにみんな惹かれて買うんだと思うんですけど、僕はこのサブタイトルが気に入ったんですよね。自分を Google 化する方法っていう、 ダイヤモンド社から出てるんですけど、新書を買いに行ったのにこんな厚い本を1500円出して買ってまいりました。で、まあ、もちろんですね、その中の一部分をね、まあ、かじったので、その Google のアカウントを改めて取ったってあるんですけど、それはまたね、まあ、本に掲載されていることとその僕の環境ですね、をこのすり合わせていこうということで、まあ、やってみないことにはですね、うまくいかないっていうのと、これはもう勝間さんも本で書いてますけど、一朝一夕にはできないわけですよ、だからその知的生産術を10倍上げる本を買ったからといって、私の知的生産がですね10倍の効率になるかっていうと、これはもう決してそんなことはないわけですよね、で書いてあるから、10倍、生産、ね、力が上がったような気分になって終わりっていうのはちょっとやりたくなかったんで、まあ、ちょっとですね、私もその環境づくりからやろうということですね。で、環境づくりと、もう一つはその、まあ、その勝間さんの考え方みたいなところですね、基本的な、その僕は経済評論家としての勝間和代はようわからんのですけれども、まあ、そのね、とにかく勉強をするやり方をよう知ってらっしゃる方だということで、ちょっと、まあ、僕もそういう意味での勉強をしてみたいと、本を読むとかではなくてね、なんだろう、ものの考え方というか、考えるということについての踏み込み方というかですね、まあ、僕は自覚してますけど、考えるの好きですけど、ものすごい浅いんですよ。で、まあ、ちょっと掘り下げるということがね、今回は、その先の広がりを求めるためには大事という、まあ、印象をこの本をですね、若干かじったところでは感じましたんで、環境づくりとですね、その、まあ、考え方の基本線をですね、まあ、ちょっとね、ここ年内ぐらいで、固めていこうかなと思って、だから実にこの本を読むのには時間がかかるんじゃないかなと思ってるんですけれども、でさらにですね、この Google から飛ぶわけですけどね、今私がですねこの収録をやる直前までっていうか、もうまさに現在進行形でやっていたことがですね、その、まあ、Google のアカウントを作りましたんで、 iGoogle がその新アカウントの文がね、またそのテーマどうしますかとか、コンテンツどうしますかとかいうことを聞かれて表紙が出来上がったわけですよ。で、その1項目の中に、1項目の中に、その中の1項目に、Google 急上昇ワード日本って書いてあるわけ。ってことは、その、まあ、注目を集めてるワードがね、バーッとあって、まあ、ベスト10なので、10個載ってるわけですよ。で、人の名前が結構あってね、実はその急上昇ワードの1位は竹村健一っていうことで、なんでこれ竹村健一さんなのかよくわからないんで、ニュースかなんかになったのかなとか思ってるんですが、まあ人の名前ですから、ね、最悪ウィキペディアとか見りゃそれはどんな人かとかわかるわけですよ。で、問題は今私が見ているこの最新ランキングの2位であります。書きたいって書いてある。なんだろう書きたいって。で、カタカナで書き、ひらがなでたい、書きたいと書いてあるわけね。で、なんだろうと思うわけですよ、書きたいって。思わないですか？僕は思うんですけどね。で、この書きたいの検索結果の、その、まあ、結果がね、出てるんですけど、書きたいとは何みたいなものがね、ないの。ないのっていうか、パッと見出てこないわけですよ。でね、まあ、ちなみにこの書きたいという言葉で検索して、一番最初に出てくるヒットするのはヤフー知恵袋なんですよ。で、一番書きたいと思うのは誰ですか？は？誰ですかって。書きたいで誰ですか、だからそのイラストか何かかなとね、思えなくもないじゃないですか。でもね、今質問 今質問するとかこのページに飛びましたけどね、アダルトって書いたんだよね。ってことは書きたいっていうのはそういう意味かということですよね。で、質問者一番書きたいと思うのは誰ですかという回答に、金城武って書いた具体的だな、金城武、そして、その下に28歳女って書いてある。28歳女性は金城武で書きたいと、だんだんこのフラッパーズレディオどんな番組なのかわけわかんなくなってまいりましたけれども、ね、経済評論家の本の話からアダルトに飛ぶとは私も思いませんでした。アダルトなのかこれ、本当にそういうことなのかというね、疑念がありまして、書きたいをもうちょっと突っ込んでみようと思ったわけですよ。でね、書きたいとはとね、他のキーワード、書きたい意味って書いてある。そしたらね、書きたい、そうそう、どういう意味ですかってやっぱり気になるわけですよ。お、そしたらもう一つ、ヤフー知恵袋にまさにその書きたいってどういう意味ですかという質問が出ました。そうなんだ、これは解決してないね、この答えは。そうか、書きたいってどういう意味ですか、もう3つ回答があるんですけどね。上のっていうか最初の2つはですね、あ、最初の2つは違いますね。最初の一つがですね、完全に受け狙いで、書き食いたいの略さ、若いのに知らねえんかいと、ね、一括されてますけれども、アダルトで書きたいっていう質問が出されたら書き食いたいの略だって、もう受け狙い以外の何もんでもないですねこれは。そうか、ヤフー知恵袋にこだわるとこれ全部アダルトの意味になっちゃうね。違うよ、そういう意味じゃなくて、これはどうだ、書きってどういう意味ですか、これまだあるとか。お、インターネット、解決済みの質問、書きってどういう意味ですか。2チャンネルでよく書きや書きという、これ漢字の書きですね、食べる、いう言葉を見かけるのですが、それってどういう意味ですか。〇〇には書きがいるというふうに使っています、お願いします。ベストアンサーに選ばれた回答、オイスター作戦のことでしょうか。なんだオイスター作戦って、また分かんない言葉が出てきましたけどね。なんだそりゃ、オイスター作戦、意味わかんないよ。でもオイスター作戦でリンクが貼ってあるので、もう一つ飛んでみます。オイスター作戦、ちょっと待って、これはあんまり、オイスター作戦、オイスター作戦ですよ、及川雅治じゃないですよ。あった、オイスター作戦、増大する2チャンネルの維持費を賄うための集金作戦。本当？具体的には脱落ちした DAT 落ちしたスレを読むための CGI、オフロー .cgi、 これ OFFLAW オフローだと思うんですけど、オフロー .cgi の使用権を販売する ID とパスワードを購入すると2チャンネルブラウザで DAT ログが読めるようになるという仕組みであると。他にも名前欄に黒丸を使える、一部の規制が緩和されるなどの特典があると。で、名前の由来、そうそう、名前の由来が知りたかったわけですよ。課金の前段階、なるほど、課金の一歩手前、で課金が課金で、これが展示で課金、でオイスターと、オイスター作戦。でもこれだと書きたいにつながんないような気が、若干つながんないですね。書きたい、わかんないな、知りたいな、書きたいってどういう意味なんだろう。 本当にマスターベーションなのか。このままだと私が興味を持ったこの書きたいという言葉は、ただのマスターベーションを意味する言葉になるんですが、それでいいんかなという気がちょっとするのよね。でね、実は無料ウィキっていうページがあったんですけど、ヒットしたんですよ、その書きたいでね。で、そしたらね、これアメーバ辞書でモバイル専用サービスって書いてあるんですよ。で、そのバーコード、二次元バーコードね、QR コードかあのがあったので、これを今ですね、私は実は携帯で、取り込みました。ポッとか言ったのに今携帯をつないだんですね。携帯でアクセスをしたので今電波が干渉したということなんですけれども、今日はちょっとこれが分かったら僕幸せに週末が過ごせそうな気がするんで、これが分かったところで今日のフラッパーズレディオは終わりたいというふうに思います。すごい番組になってしまいました。いいのかなこれでいいか、いいよな、ゆるくやっております。フラッパーズレディオ、本日の疑問、書きたいとは何だと、インターネット上で書きたいと言ったら一体何なんだと、早くアメーバ辞書につながれっていう感じがしますけどね、つながんないですね。これは私の家が電波が悪いということなんでしょうか、それとも、単純にアメーバ辞書大人気でつながらないということなんでしょうか。全然つながりませんね、これ反応はないですね。指定したサイトへは接続できませんでした。ふざけんなこら、もう頭きますね。すいませんね、ノイズが入ってますが、これ全部携帯で今i モードをね使おうとして、発生している、ノイズであります。もう一度挑戦したいと思いますけどね。あ、なんだ、つながるじゃないか。で、書きたいですよ、要は。おい、注目ワード、これ全部人ばっかりじゃん。いいのかな？あ、あった、書きたい。5位に入ってますよ。検索急上昇ワード。5位、書きたい。なんだ、書きたいって。俺の疑問に答えてくれ、アメーバ。書きたいだよ、書きたい。お前が接続できないと、この番組がどんどん長くなっていくんだよ。もうあんま長い番組好きじゃないんだな。ほら、ポッドキャストでね、時々聞いてみたい番組もあるわけですよ。で、その時にね、1時間ぐらいダラダラ喋ってる番組があったりすると、もうダウンロードしたくなくなるんですよね。だって1時間ってね、結構な時間かかるわけですよ。電車で移動してね、移動してる間に聞こうと思ってもね、せいぜい乗り換えまで30分ぐらいなんだよね。1時間の番組やったらね、大変なことになるわけですよ。書きたいのまとめ。データの取得に失敗しました。バカ野郎、ふざけてますね、アメーバ。その書きたいとはが知りたいのに、なんでデータの取得に失敗するんだよ。いやー、このままだと来週までこの謎が尾を引きそうな勢いにいいのかな、そんなんで。いや、問題は全く解決しておりません。解決してないな。絶対このアダルトの意味の書きたい以外にあると思うんだよね。わざわざ今更こんな言葉がその上位にネットで来るって、なんだ、アメーバ辞書をご利用いただきありがとうございます。一時的にサービスを提供することができません。本サーバーは一時的にサービスを提供することができません。時間を置いて再度アクセスしてください。なんだ、ということはサーバーが混み合っててこのデータが取得できないってことか。書きたいをそんなに調べてる人がいるということか、この時間に。そういうことでいいのか、アメーバ。もう一回だけトライしてみようかな。もう一回だけな、書きたい。今日これ書きたいが今これ出てこなかったら、 来週までに書きたいについて若干調べていきたいというふうに思います。1週間時間をくれ俺に。あ、ダメだ、データの取得に失敗しました。もうダメ、書きたいは今日はダメ、わかりません。ふざけんなこの野郎、アメーバ本当にもうアメーバ罵倒してますけどね。でも私が使っているブログはアメーバです。アメーバさんいつもありがとう。そんなんでフラッパーズレディはまた次回です。もうふざけやがって。ではまた次回、またね。